お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。11月28日 SBS 日本語放送ニュースです。国会会期の年内最終日となる今日、連邦政府は40件近くの法案を上院で可決したい考えです。迅速に採決に持ち込むには上院で幅広い議員からの支持が必要です。多くの法案については党を超えた支持が集まっていますが、その他にも可決には自由党と国民党の支持が必要な法案も残されています。自由党と国民党はこれまでに選挙法の改正について原則支持する姿勢を示しています。この改正には政治寄付の額や選挙運動に充てる金額に上限を設け、情報の開示が必要な額を引き下げることが盛り込まれています。自由党のアンガス・テイラー影の増相は労働党との協議を続けていると述べました。
We want to see, continue to see what we've always had in this country, fair, transparent.
今もそしてこれからもオーストラリアでは公平で透明性ある選挙が行われることを望んでおり、この改正案については前向きに政府と取り組んでいます。何らかの結果を出せるよう話し合いを続けています。そして最終的にはどの法案もそうですが、適正なバランスを持ったものでなければなりません。テイラー影の増相でした。ワンネーション党のポーリン・ハンソン代表による動議を破ったとして国会への出席停止処分を受けたリディア・ソープ上院議員は、また同じ状況になれば同じことをすると述べました。ハンソン議員の動議は、無所属のファティマ・ペイマン上院議員のアフガニスタン国籍をめぐり、ペイマン議員に議員資格があるのかどうかを問おうとするものでした。ソープ議員に対しては国会の出席停止処分を求める動議が起こり、党派を超えて動議が支持されました。ソープ議員は今週議会に出席できず、投票を行っても票は無効となります。ソープ議員は ABC に対し、ハンソン上院議員の行動は容認できないと述べました。
Questioning Senator Payman's legitimacy, to be in this place.
ペイマン議員の議員資格を問うことは人種差別的な行為です。私は黙ってそれを見ているだけの人ではありません。同じ状況になればまた同じことをします。ソープ議員でした。今日の連邦国会で16歳未満によるソーシャルメディアの利用を禁止する法案が上院で可決される見通しです。このような法律を制定するのは世界でもオーストラリアが最初となります。この法案をめぐっては十分な検討が行われないままに可決を急いでいるとして専門家から批判も上がっています。実際に16歳未満のソーシャルメディアの利用が禁止されるのは法律が可決してから1年後となります。ミシェル・ローランド通信相は国会で、法案は子どもたちを守るものだと訴えました。
The Albanese government takes seriously its commitment to keeping all Australians safe online.
すべてのオーストラリア人のオンライン上での安全を守ることをアルバニージー政権は真剣に捉えています。保護者の懸念を知っており、保護者を支援する決定を下します。ソーシャルメディアの利用に年齢制限を設ける法律は世界に先駆けたもので、下院は可決しています。この重要な法案を支持する議員全員に感謝したいと思います。昨日も話しましたが、政府はこの法律を施行するにあたり、若者や他の関係者との話し合いを行っていきます。ローランド通信省でした。ニュースを続けます。連邦政府は今日、気候変動庁による年間進捗報告を発表します。温暖化ガスの排出見通しや気候をめぐる年次報告も発表される見通しです。それによると、屋根に設置された太陽光発電パネルや風力発電プロジェクトにより、年末までにエネルギーミックスで再生可能エネルギーが占める割合は 45%、発電容量は 7.5 ギガワットと過去最高になる見通しです。社会的弱者に無料の法律相談サービスを提供するコミュニティリーガルセンターが資金不足により、 相談に訪れた人40万人近くを受け入れることができなかったことが、今日国会で発表される年次報告で分かりました。コミュニティ・リーガル・センターズ・オーストラリアの報告書によると、サービスを受けられなかった人の中には、毎週少なくとも3000人のドメスティック・バイオレンスの被害者が含まれています。無料の法律相談サービスを受けた人は昨年19万人を超えており、相談内容のうち最大で半分がドメスティックバイオレンスでした。また地方部や遠隔地に住む人がサービスを受けられるようにするため、センターのスタッフが移動した距離は合わせて120万キロメートルに上っています。ドメスティックバイオレンスについてニュースを聞いているあなたやあなたの知っている人が話をしたいと思っている場合には、1800リスペクト、または1800-737-732に電話をしてください。ウェブサイト1800-respect.org.au でも情報が得られます。また日本語での通訳サービスが必要な方は、無料の通訳サービス TIS、電話 1800-131-450 に電話し、ジャパニーズプリーズと伝え、日本語の通訳者に電話をつないでもらってください。命が危険にさらされている場合は、000-000に電話しましょう。南オーストラリア州議会で今週、州に設置された州議会への先住民の声の最初の演説が両院の議員の前で行われました。演説は議長を務めるマーリニュー・グーリー・ウィラング・コカタ・マーニング・ヌーンガ・バーンガラの男性、リーロイ・ビルニー氏が行いました。ビルニー氏は南オーストラリア州の人種差別的な植民地の歴史や何世代にもわたって影響が続いている先住民に不利な制度について語りました。また州議会への先住民の声が設置されたことで、話し合いのテーブルに先住民が座る席ができたと述べて歓迎しました。賞金が1億オーストラリアドルと、オーストラリアで6番目に大きな賞金額の宝くじパワーボールの抽選が今夜行われます。店頭やオンラインでは1分間に数千件の注文が入る見込みで、国内の成人の半分近くがくじを買うと思われています。この宝くじでこれまで個人の賞金額が最高だったのは、今年5月の1億5000万ドルで、南オーストラリア州の男性が獲得しました。最近では8月にブリスベンの女性が1億ドルの宝くじを当てています。続いてスポーツ、トラック自転車競技です。パリオリンピックでオーストラリア代表としてメダルを獲得した25歳のマシュー・リチャードソン選手が、所属をオーストラリアからイギリスに変更したことを受けて、オーストラリアの競技団体オースサイクリングから今週、永久追放処分を受けました。オースサイクリングは今週声明で、リチャードソン選手の行為はオーストラリア代表チーム及び自転車競技コミュニティの価値観と相入れないとして処分を説明しています。これに対しリチャードソン選手はオースサイクリングに対するこれまでの感謝を示した上で、今回の永久追放処分は紙に書かれた言葉でしかないと述べています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で98円56銭、US ドルで 64.98 セント、ユーロで 61.55 セント、イギリスポンドで 51.27 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で151円67銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日29日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れで最高気温は37度。アデレードは午後以降に雨が降るかもしれません。最高気温は25度。メルボルンは時々曇りで最高気温は27度。ホバートは雨になりそうです。最高気温は19度。キャンベラは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は25度。シドニーも雨になりそうです。最高気温は25度。ブリスベンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は29度。そしてダーウィンも1、2度雨が降りそうです。最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。 お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。